ピーするようになりまして、わずかながら気晴らしできるとはいえ、人との交流も全くないですからね、どうしても人恋しくなるんですね。まあ、夫はですね、もう私が何とも聞き返すもんですから、面倒くさがってですね、本当に用件だけのお話すだけでしたし、友達ともですね、途切れ途切れには聞こえるんですけれども、もう神経が疲れちゃって、会話はできませんでしたので、やっぱりうちの中でうつうつと暮らしてたんですけどね、そういう時に、指点字の会とか、盲ろう者の集いっていう、のに誘っていただいて、音声通訳を受けたとき、本当に嬉しかったです。近くの人の声も、声の質によって全く聞こえなかったり、途切れ途切れにしか聞こえなかったり、ちょっと離れると全く聞こえなかったりしたもんですからですね、それが丸々人の話が聞こえるのですから、それはそれは嬉しかったです。そして盲ろう者同士がね、会って挨拶だけでも一苦労ですよね。それがそれぞれのに合った通訳を受けてですね、自由に会議なんかもできるのには本当にびっくりして感動をしましたね。なんて素晴らしいんだろうと思いました。そしてそういう会に参加を続けて会を重ねるごとにですね、私の気持ちはそれまでは悲しいこととか苦しいこと、辛いこととか、そういうもので固まっていたのがだんだん溶け出すような感じでね、楽しいっていう喜びも感じるようになったんですね。そのうちに茨城盲ろう者友の会ができまして、楽しい行事も行われるようになりました。最近の行事を紹介しますと、11月には梨狩りをしました。梨狩りの後には筑波山神社の残り口のところに江戸屋っていう老舗旅館がありますよね。あそこに行きまして、美味しい料理を食べて、あそこの大女将がゴマの油売りの中級代だったかなの名人だそうで、ゴマの油の売りの工場をしてくれました。それでそれを聞いてですね、その後私は足をして、それは楽しい一日でした。そして1月にはですね、盲ろう者で東大教授でもいらっしゃる福島聡さんという方をお招きして、お餅交流会をしました。それは皆さん1回目の時講習会を受けた会堂に餅つき機を持ってきてくださってですね、お餅を作ってくれたんです。あんこ餅からお雑煮から5種類ぐらい作ってくださったんですね。それで福島さん のお話を聞いた後に、そのお餅とですね、お餅をつきたてのをいただいて、会員が一品ずつ持ち寄ったお料理といっぱい集まりましてね、そして楽しくこれまた交流しました。その時は盲ろう者の家族とかがね、集まっていただいて40数名ぐらいの参加者がありました。この間のバレンタインデーにはフルーチェとクッキーを作りました。クッキー作る時は中谷するハート型とか、私ウサギちゃんの形にするわとか、ワイワイ言いながらね作って、すごく楽しかったです。焼きたてのクッキー キーはとっても大きさで、そのように楽しい会話とかですね、楽しい行事に参加してますうちに、私はそれまでなんかどうしてもいつ失明するのかなっていう心配とかですね、いろいろ何でもかんでもこう悪い方に悪い方にとばっかり考えてしまってね、落ち込んだりなんかしておりましたけれども、そういうふうな楽しみが多くなってからはですね、すっかり気持ちも明るくなって、前向きにものを考えられるようになりました。だから人間はやっぱりこう人と交流し、楽しみがないと心も解放されないんだなと思うんです。多くの盲ろう者はね、ほとんどの方はうちの閉じこもったままだと思うんですね。ですから皆さんのお力をお借りして、外出できるようになり、人と交流し楽しむようになったらどんなにいいかと思うんですね。皆様のお力どうぞお貸しくださるようにお願いしたいと思います。